今日から毎週の礼拝でコリントの信徒への手紙1、これを学んでいきたいと思います。で、今日は最初ですので第一コリント、この解説を始めにいたします。で、コリント、これは町の名前です。地中海にコリントという町がありました。で、地図で確認してみたいと思います。お手元に聖書をお持ちの方、後ろの方に聖書地図が出てきます。聖書地図の9番ですね。パウロのローマへの旅っていう地図が出てきます。で、地中海が出てきて、これ地中海の東半分ですね。で、真ん中に太文字で赤い矢っていうふうに出てきます。で、これは州の名前です。ローマ帝国赤い矢州。こういう地域の名前ですね。州の名前です。で、黒ポチがあって、で、ここにコリントって出てきます。ここが舞台です。で、コリントってどこにありましたかって言うと、ここにあるわけですね。コリント、ここが舞台ですが、申しました、アカイア州の州都。これがコリントでした。で、当時この町の特徴として、港を2つ持っていたんです。で、港を2つ持つ。これは非常に優位な点です。コリントの強みでした。現代の日本に置き換えますと、伊豆大島ってありますよね。で、ご承知の通りで、大島っていうのは、元町港と羽生港、二つ港を持ってます。東京から、船に乗って大島行きますと、大体元町港に行きますけれども、風やなんかで具合が悪いと。元町港入りにくいと。まあ、そんな時は急遽、反対側にある羽生港に入ると。まあ、こんなことがあります。で、理屈は同じで、港を二つ持っていると、一つの港が都合が悪くても、もう一つに入港することができるということで、自然条件、まあ、波や風に左右されにくいと。まあ、一つがダメでももう一歩ありますよっていうことで、優位な交通の便が中断されないということで、まあ、コリントの強みになっていました。で、地図で見てわかる通りで、コリントっていうのは、東西の中継地点、でした。まあ、東の当時、一番こう、奥の方は、まあ、インドあたりになると思います。まあ、ずっと行くと中国ってことになると思います。で、そこから、まあ、東のいろんな国から、ローマに向けて、品物が運び込まれていくと。また反対に、西のローマから東の国々に向けて、荷物が送られてくると。で、陸路も海路もちょうどコリントが中継地点になります。で、東の船がコリントに入ってきて、ローマに向かう船に荷物を積み替えると。で、あるいはローマから入ってきた船も同様にして、東に行く船に荷物を積み替えると。西の商人と東の商人がコリントで落ち合って商談をすると。で、こんなこともあったようです。商業が活発な地域、町、これがコリントです。で、合わせてこの町には、アフロディーテ、ギリシャの女神であるアフロディーテ、で、これを祀る神殿があったと言われています。で、この神殿には、神殿娼婦と呼ばれる人たちが大勢いたと。で、当時は、パックスロマーナ、ローマの平和と呼ばれる時代でした。で、つまり、ローマが、世界を支配していて、並び立つ帝国がなかったと。で、そういうことで戦争がなかった時代です。で、そこで商業が盛んになったと。で、コリントってどんな町ですかっていうと、人と、それからお金が行き交う。そういう町でした。で、非常に栄えていたと。いろんな人が行き来して、で、そこで荷物が運ばれて、商取引があってお金が動いていく。で、こういう町です。で、コリントの町は栄えていたんですが、同時に貧富の差っていうのがあります。で、商売で成功する人がいると。まあ、その商人たちにこき使われる人たちもいたと。まあ、こんなことですね。都には国中の富と毒が流れ込むと。こんな言葉があります。で、コリントはまさにそんな町であったと思います。で、この町にパウロが伝道しました。で、パウロは世界伝道を3回にわたって行っています。で、一番力強く 行ったのが第2回伝道旅行です。で、パウロは第2回伝道旅行の一番最後にコリントの町を訪れて伝道しています。時代は紀元50年頃、紀元50年の秋頃というふうに考えられています。で、紀元50年の秋にパウロは第2回伝道旅行の最後にコリントの町を訪れた。で、実はこの時パウロは元気じゃなかったんです。で、第2回伝道旅行でいろんな教会が立っているんです。ところが、簡単には教会立ちませんでした。で、パウロが伝道するんです。で、そうすると、最初はごく少人数です。で、文字通り一人二人と。まあ、こんなところから始まって、だんだんと福音が広がって、信じる人たちが増えていきます。一人増え、二人増えしていく。で、やがて、キリスト信者の小さな集団ができるんですね。まあ、これが教会です。誕生したばかりの教会。で、ある町に行って、伝道をする。小さなキリスト信者の集団ができる。教会ができる。で、伝道が形になると、同時に迫害が起こってくるんです。小さい時はまだいいんですけども、だんだんそれが大きくなってきます。町の中で教会ができたんだと。イエスを信じる集団ができたんだと。で、これが分かってくると、迫害が起こってきます。で、誰が迫害するのかっていうと、これは保守的なユダヤ人です。まあ、最初に信じるのもユダヤ人なんです。パウロはある町に入ると、ユダヤ人コミュニティを訪ねます。で、そこで福音を述べ伝える。で、何人かの人が信じて、それがその町に暮らす異邦人、ユダヤ人から見ると外国人に広まって、で、小さな教会ができていくわけです。で、教会が立ち上がると、その町に住んでいる保守的なユダヤ人が攻撃を始めます。で、なんで攻撃するのかって話になります。で、パウロの伝道のメッセージは、律法があってもなくても問題じゃないということを言うんです。律法のあるなしには関わらない。キリストを信じる者はその信仰によって救われる。で、どんな人でも、ユダヤ人であろうが外国人であろうが関係ない。律法を知っていようが知っていまいが関係ないんだ。その人がキリストを信じることによって、キリストとつながることによって、その人は救われる。これを伝えます。で、そこでユダヤ人も外国人も共に信じるってことが起こるわけです。ところが、保守的なユダヤ人にすると、これはとんでもない冒涜行為になります。彼らがパウロのメッセージを聞くと、神の教えはどうでもいいのか。先祖伝来守ってきた律法の掟はどうでもいいのか。神様のメッセージ、神の言葉、神の掟はどうでもよくて、十字架の上で死んだ男を信じれば救われるのか。パウロという男はとんでもないことを伝えていると。で、教会の側から見ると、迫害なんです。で、ユダヤ教の側からすれば取り締まりです。とんでもない冒涜行為と。信仰の道に反することを教えていると。とんでもない男がいると。なんとかしなきゃダメだと。ですから、保守的なユダヤ人、彼らの立場に立てば、迫害なんかしてないんです。邪教を述べ伝えている連中を取り締まっているということになります。パウロの側からすると、すべての人に対する神の救いを伝えているんです。で、ところが、そういうパウロに対して、保守的なユダヤ人たちが攻撃をしてくる。まあ、牙を向いてくるわけです。福音を述べ伝えては追っかけ回されると。捕まえられます。と、鞭を打たれる、あるいは牢屋に閉じ込められると。こんなことが実際に起こります。で、パウロからすると、伝道して教会ができる。教会ができると迫害されて追いかけ回される。牢屋に叩き込まれたり、鞭打たれたり、あるいは夜中に逃げ出したり。こんなことの連続だったんです。で、パウロはそのようにして、地中海の町を訪ねては伝道し、教会ができては脱出しみたいな、そんなことの連続でした。 で、最後にたどり着いたのが、まあ、コリントの町ということになります。で、コリントってのは大きな町です。都会なんです。で、この町に着いたとき、まあ、大都会ですから、パウロが何を言っても飲み込んでしまうようなところがあって、これまで来た町のような迫害は起こらない。で、ここでパウロは、心の糸が切れるように、参っちゃったんです。今までは緊張して頑張ってきた。で、コリントに来たとき、心の糸が切れるようにして、頑張れなくなっちゃった。今までの疲れがぐっとこう出るようにして、倒れ込んでしまったんですね。で、倒れ込んだっていうのは、まず、心が参ってしまいました。パウロはこのとき、恐れに取り憑かれていたっていうんですね。で、恐れに取り憑かれていた。いつも不安なんです。心は参ってしまって、いつも不安。そして言葉が出なくなりました。彼は伝道者です。伝道者の口から言葉が出ない。語ることができなくなってしまった。いつも怖い。恐ろしい。こんな風にして、心が参ってしまった。病んでしまったんです。で、心の状況がこういうことですから、当然体も動くことができなくなってしまった。ここでパウロは、心も体も参ってしまって、うずくまるように時を過ごすことになりました。で、この中で大きな出来事が起こります。大きな出来事といっても、それはパウロの極めてこう内面的な、あるいは神秘的な出来事が起こります。参照してみましょう。249ページになります。使徒言行録の18章です。使徒言行録の18章の9節です。これ読んでいきましょう。ある夜のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな。語り続けよ。黙っているな。私があなたと共にいる。だから、あなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。で、パウロはコリントに入ったんです。コリントの町に入った。伝道しようと思った。で、ところが、できなかったんです。できなくなっちゃったんです。心がダウンしてしまった。で、それに伴って体も動かない。うずくまるようにして過ごさざるを得なかった。で、この時、夜の中で、パウロはキリストの声を聞くんです。キリストの幻を見る。深い神秘の中で、キリストはパウロを捉えて語りかけました。恐れるな。語り続けよ。黙っているな。私があなたと共にいる。だから、あなたを襲って危害を加えるものはない。この町には、私の民が大勢いるからだ。大丈夫だと。私が共にいる。立て。福音を語れ。この町には私の民が大勢いる。パウロよ立て。福音を伝えよ。で、この幻を見るんです。で、パウロは、キリストのこの言葉に励まされて、もう一度立ち上がります。で、使徒言行録には11節を見ると、パウロは1年6ヶ月の間、ここに留まって、人々に神の言葉を教えた。こういうふうに書いてあります。で、パウロは言ってみると、ここで腰を据えてです。で、腰を据えてじっくりと福音を語るんですね。で、この中で誕生したのがコリント教会ということになります。このようなことを考えますと、コリントの教会っていうのは、パウロにとっては一種特別なものがあったと思います。で、この先、第一コリント、それから第二コリントが書かれていくんですけれども、こういうところをずっと見ていくと、言ってみると思い出が深いんです。で、まず苦労をして、もう自分が追い詰められて、もうダメだと。身動きならんと。で、こういうところからキリストと出会って、もう一回立ち上がって、で、腰を据えて向き合って向き合って、伝道したのがコリント教会。で、立ち上がったんです。で、申しましたように、コリントっていうのは都会で、言ってみるとガチャガチャした街です。世俗的とでも言うのか、いろんな人たちが入ってきて、 物とお金のやり取りがあって、で、向こうには巨大な神殿があって、で、そこでは遊びがあって、性の取引があって、そういう街だった。で、そこに主の教会が立ち上がったんです。このようなことで、パウロにとってコリント教会っていうのは非常にこう、実際に心を砕きましたし、時間も使ったし、思い入れが深い。パウロの努力、そしてそれに先立つキリストの恵み、キリストの恵みがあって、パウロ自身がそこから引き起こされるようにして、で一生懸命頑張って立ち上がった教会。パウロにとってとっても大事な教会ということになります。でこれがコリントの教会、またコリントの町でした。で今日のところに帰っていただいて、このコリントの教会にパウロは手紙を書いているわけです。で、なんで手紙を書いたんですかっていうと、この教会がトラブルが持ち上がった。トラブルというよりも、パウロが伝道して立ち上がって、で、コリントを去ります。それから2年ぐらいが経つんです。で、その2年の間に、まあ、パウロと離れて2年間ですね。で、この間にコリントの教会がだんだんと福音を見失っていったんです。パウロの伝道によってコリント教会ができました。パウロはコリントから離れて別の伝道の務めに向かっていった。で、2年を経った時、コリントの教会は営みをずっと続けていて、で、むしろ伝道は広がったんです。教会は大きくなっていった。で、その中で、人々はだんだんと福音がわかんなくなってきてしまった。で、本来の道から外れていったんです。で、今日読んでるところの下段を見てみましょう。一章の10節の言葉、こう書いてあります。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方に勧告します。皆勝手なことを言わず、長たがいせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。で、勧告っていう強い言葉です。ただのおすすめ、教えではなくて、勧告する。はっきりものを言っておくと。猶予のない言葉です。勧告する。で、勝手なことを言うなと。仲違いするなと。で、心を一つにしっていうのは、信仰の心を一つにしなさい。で、そして、固く結び合えと。こういうことですね。つまり、ここで、信仰の分裂が起こっているってことです。様々に、いろんな福音理解ができてしまった。言ってみると、デタラメな理解が始まっちゃったんです。で、そこで、人々の信仰が、切れていってしまった。勝手な信仰になってしまった。本来の福音とは離れちゃった。そこで教会員同士がバラバラになってきた。で、これじゃダメだっていうことで、パウロは、まあ、すぐにも行きたかったでしょうけれども、それができないので、とりあえず手紙を書いてと。まあ、こういうことになります。で、そこで第一コリントが書かれたと。まあ、こういうことになっていきます。で、今日私たちが読んだところですね。聖書を見ていただいて、一章の一節から九節までが、これがご挨拶の言葉です。手紙の書き出しの部分、序論ということになります。で、今日読んだ一節から三節までは、序論の前半です。ですから、ほんのご挨拶のところということになります。ほんのご挨拶ではあるんですが、非常にこう、いわゆるこう、形式的な挨拶ということではなくて、パウロは、心を込めて、あるいは深くものを考えてこの挨拶の言葉を語っています。で、勘どころになるのは召されてっていう言葉です。で、これが短い文章ですけれども2回出てきています。これがキーワードです。まず一節見ていきましょう。神の御心によって召されてイエス・キリストの使徒となったパウロと兄弟ソステネから。で、重要なのがこれ自己紹介なんですね。で、もちろん今、パウロが建てた教会ですけれども、2年が経ってますから、いろんな人がいるし、パウロを直接知らない人もいます。で、パウロはここで最初に名乗りを上げるようにして自己紹介をするわけです。私、パウロはこれこれのものだ。その時彼は何を語るかっていうと、神の御心によって召されて、キリストイエスの使徒となったのが私、パウロなんだ。で、これが彼の自己理解だし自己紹介です。私、パウロはどんなものか。 神に召されて、使徒としてキリストに仕えるものになったんだ。これが私、パウロだ。こういうことですね。で、次に、二節の半ばですね。キリストイエスによって、聖なるものとされた人々、召されて、聖なるものとされた人々へ。これ、コリントの人たちのことを言ってるんです。神様に召されて、キリストの使徒となったのが私、パウロだ。で、この私、パウロから、コリントの教会の人たち。で、述べられているのは他者理解。で、コリントの人たち、あなた方はこういうものだっていうことを言うんですね。で、コリントの人たちは、キリストイエスによって、聖なるものとされた人々なんだ。で、この聖なるって言葉なんですが、これは神のものっていう意味です。で、言葉の意味をたどっていくと、聖なるっていうのはなんか清らかだとか、高潔であるとかっていう意味ではなくて、神様に取り分けられたもの、神様のために一般のものから神のものとして取り分けられた人、これが聖なる人っていうことです。要は、神様に召されて、神の民になった。神に愛され、神に仕えるものとなった。あるいは、日本的に言うと、こう、神の手の中に置かれた人たち。こんな感じです。コリントの人たち、あなた方は、召されて、神様の恵みの中に置かれた人たちだ。神のものとなった人たちだ。このことを言うんですね。で、今、コリントの教会っていうのは、信仰の筋道、福音を見失いかけています。で、そういう教会に対して、まず、私、パウロは、神様に召されたキリストの使徒だと。あなた方に福音を伝え、教え導く者として、キリストに立てられたものだ。自己理解を示します。で、そして、他者理解。まあ、コリントの人たちにとっては、自己理解をもらうような、そんな感じです。あなた方コリントの人たちは、神様に召された。神に召されて、神様の愛と恵みの中に置かれた人たちなんだ。このことを言うんですね。で、この点で非常にただのご挨拶っていうことではなくて、信仰の中心的なことをすでに語っています。私って何？教会って何？このことに答えを与えるようにして、パウロはここで挨拶を述べている。まあ、こういうことになります。で、ここで、この召されたっていう言葉に注目して、このメッセージを、今日の聖書のところを、私たちの現実に照らして考えていきたいと思うんですね。で、私たちこのようにして、教会に来ています。で、辿っていくと、やはり私たちも召されているんです。召されているってのは呼ばれているってことですよね。神様に呼ばれて、教会に来ているっていうことです。で、それぞれ教会に来る筋道っていうのは多様だと思います。ある人は親が信徒で、それこそもう赤ちゃんの時から教会に来てますと。で、気がついたら毎週教会に来るのは当たり前でした。そういう人もいると思います。あるいは中高生時代、学生時代、通っていた学校がクリスチャンスクールで、それが機会になって。あるいは、ある日、ふらっと教会に来てみたんだと。そんな人もいると思います。で、私が教会に来た、その筋道は様々です。で、様々な筋道を通って教会に来たわけですけれども、招いてる人は一緒。そして、招いてくださった神様がいるので、神が招いてくださったので、私たちは教会に来ている。聖書はこういう理解をするんですね。で、ここが非常に大事なことになります。このようにして私たち教会に来て、神様を信じる、キリストを信じるっていうことをしているわけですが、この信仰の土台を自分自身に置くと、実は信仰っていうのは崩れていってしまいます。まさにコリントの教会がそうなんです。福音が見えなくなってしまって、わかんなくなってしまって、で、めいめい勝手なことを言い出した。そこでだんだんと教会が崩れていくんです。それに土台を与えるようにしてパウロは、いや、そうじゃないと。私たちはみんな召されている。私は人として召された。あなた方は教会員として召されている。で、立場は違うけれども、神に召された。 キリストを信じる者にしていただいた。神に召され福音を与えられ、キリストを信じている。これは一緒だと。この召された、神様に呼ばれた、これが土台なんです。で、パウロはこの土台の上に立とうって言っています。で、これを、いやいや、私は自分で好きで信じているし、好きで教会に来ていますと。で、私が信じているんです。で、信仰の土台が私になっちゃうと、信仰は崩れていってしまう。よく申します。幹が根っこを支えているのではなくて、根っこが幹や枝を支えている。その理屈です。神様の恵み、神様のお心っていう土台があって、根っこがあって、そして、まあ、幹や枝である私たちが支えられている。だから土台である神様を抜きにして信仰を考えると、これは立ちどころがなくなってしまうんですね。で、自分を土台にして信仰を考えると、信じるのも私だし、また疑ったり、あるいは嫌になっちゃったりするのも私なんです。そうすると、私の心で救われたり救われなかったりしてしまう。それは救いじゃないです。神様が私を召してくれた。土台になってくれた。私の心は変わるんですが、土台の神様は変わらないです。私が信じられる日も、信じられない日も、神は私を支える、あなたを支え続けるんです。で、ここで、信じるっていうことが立っていくんです。一つ物の例えですけれども、神様が信仰の土台なんだ。教会の土台なんだ。そこに支えられて私たちは立っている。じゃあそれでいいかっていうと、実はそうでもない。それだけじゃダメなんです。一つの物の例えですが、お母さんが子供の手を引いている。幼児の手を握っている。神様は私たちの手を握るんです。で、それで OK かっていうとそうじゃない。私たちは幼児じゃないです。神様が手を出して、あなたの手を握っている。私のところに来なさいと。私を信じてごらん。一緒に生きていこう。握り返さないとダメなんです。神様が私を、あなたを召してくれた。呼んでくれた。捉えてくれている。心の手を握ってくれてるんです。で、私は、それでいいや。では、何も始まりません。伸ばされた手に、捕まっていく。握り返すってことが必要です。で、ここで、伸ばされた神の手、これをキリストっていうこともできます。伸ばされた神の手、キリストと私はつながることができるんです。神様は呼んでくださっています。私を捕まえてくださっているんです。そこから先何にもなかったらそれで終わってしまう。伸ばされたキリストという手に私も捕まる。私も握り返す。これが信仰と呼ばれるものです。で、ここで私とキリストが結ばれていく。根っこと土の上にある幹、枝。これが一つになっていくわけです。神様に呼ばれる。教会にいらっしゃい。私を信じてごらん。力を与える。祝福を与える。この世を喜んで力強く生きていこう。私があなたを守り導くから。これが福音です。私たちはみんなこのお招きをいただいています。これを握り返す。答えていく。です。で、答えるってどういうことですかっていう話になります。具体的に言えば、このようにして礼拝を捧げることです。神様のメッセージを聞くこと、そして暮らしの中でそれを生かしていくことです。聖書は、思い煩わなって言うんです。明日のことまで思い煩わな、心配するな。今日一日の苦労は今日一日で十分だ。キリストの言葉です。で、教会でこのメッセージを聞いたなら、ああ、そういうものか、いい言葉だな、で終わるのではなくて、それを日常の中で生かすんです。いろんなことが起こります。トラブルが起こる、計画通りにいかない、解決方法が見つからない、あるいは、なんとなく嫌になっちゃう。その時に、 キリストの言葉、聖書のメッセージを思い出す。思い煩うな。今日一日の苦労は今日一日で十分だ。今日一日一生懸命生きることができたら、それでいいって言うんです。で、自分に OK を出す。神様いいって言ってるんだ。一生懸命やったし、あんまりうまくいかなかったけど、でも、これでよしとしよう。そして、祈るんです。物事が上手にいかなかったら、何とかしてほしい。あるいは、どこに原因があるのか、教えてほしい。祈るんです。そして、朝を迎える。朝を迎えて、どうか神様の力になってください。難しいことがあるし、あんまりやる気も出ないんだけど。だけど今日、自分の現実に向き合っていくので、力を与えてください。祈っていく。キリストを信じる、あるいはキリストの手を握り返すっていうのはこういうことです。これを繰り返していくんです。で、上手にいく日もあるし、いやいや祈ってても、あんまり変わらない。状況もっと悪くなってます。そんなこともあります。だけど、繰り返すんです。木の根っこは一日で大きくなりません。何年、場合によれば何十年かけて、土の中に根っこは広く深く根を張ってきます。信仰も同様です。パッと祈って、パッと何かが変わるっていうようなことじゃないです。それほど、お手軽なものではない。もっとこう、日常的っていうのか、生きることそのものです。神様信じて、なんかパッと変化が起こるみたいな、そういったことではなくて、信じて生きていくんです。キリストを、私に手を伸ばしてくださっているキリストを、まともに信じて、馬鹿正直に信じて、そして生きていきます。で、その中で必ず大きな変化が起こるんです。で、大きな変化っていうのは実は気がつかないことが多い。ある時現れます。だけど、本当に大きな変化っていうのは実は気がつかない。ある時知ることになります。そんな感じです。福音の言葉を聞く。信じる思いを神様に捧げていく。問いつつ、実践しつつ、できてもできなくても、答えがあってもなくても、続けていきます。その中で、根っこが広がっていく。私の中で、あなたの中で、神様がだんだん大きくなっていく。大きくなるっていうのは、喜びとか信頼とか安心が広がっていくんです。そうすると、私の信仰にも成長が与えられていきます。ちょうど時間が経つと、根っこだけが広がって幹が大きくならないってことはないわけで。根っこが広がり、そして幹が大きくなる成長が与えられていく。その中で、いいことあり、辛いことありの人生ですが、しっかりと立つことができる。大風が吹いても、めげるのではなくて、希望を持つことができる。立ち向かうことができる。そこに変わっていきます。第一コリント、パウロはどん底から始めたんです。もうダメだと。もういいと。語りたくない。いや、語れない。怖くて怖くて語れない。だけど、復活のキリストがパウロに、大丈夫だと。私がお前と共にいると。変なことは起こんないと。もう一回立ち上がってみよう。そして、私の救いのメッセージを語れ。この町には私の民が大勢いる。あなたには見えないかもしれない。だけど私には見えている。たくさん私を信じる者たちがここにいる。さあ立ち上がれ。立ち上がったんです。そして教会は立ち上がった。教会はできていった。今コリント教会は道から外れ始めている。で、パウロはもう一回立とうって言うんです。私たちを召して生かしてくださるのはキリストなんだ。キリストの手が伸ばされている。掴もう。そして神様に土台を据えて歩んでいこう。その時、 私たち生きられる。そこに救いがあり、喜びがある。ここに私たち召されているんだ。このことを伝えているんです。これからコリントの手紙を学んでいきます。今日が最初の一歩。土台は神。私たち一人一人にキリストという救いの手が伸ばされています。私たちもこれを掴むんです。これを掴むように今日呼ばれているんです。いろんなことがある。だからこそキリストの手を掴んで神様を土台とするんです。その時、あなたは揺るがない。これが神様からのメッセージです。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたに召され、キリストにつながることができた私たちです。この恵みを感謝します。喜びがあり、また試練があるこの世です。そして主よ、あなたはその中で生きる私たちの日常のただ中で、救いの手を伸ばしてくださっています。どうか繰り返して、キリストの手につかまることができる私たちとさせてください。主よ、あなたと共に今日から明日へと私たちを生かしてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。